天におられる私たちの神と御子主イエス・キリストから恵みと平安とがあなた方にあるように。アーメン。暑い最中でありますが、こうやって共に集いましたことを心から感謝いたします。今日は先ほどお読みした大変不思議な出来事であります。しかしどうですか、もう暑くて嫌だなと心が塞ぎがちなことではあったかもしれませんが、慰め深い聖書の出来事だなとともどもに思いたいのであります。知らず知らずのうちにパンと魚が増えたと、こういう話ですね。大変不思議な話です。この、奇跡、これをどう受け止めたらよいのだろうか、戸惑うことかもしれません。そこでですね、今日はこのパンの出来事、先ほどご一緒に聞きましたが、このパンの出来事を理解するといったことが一体どういうことであるのか、そこから考えていきましょう。で、それにはですね、聖書もそのまま言ってるんですね。今日の箇所の次のところ、お手元に聖書がありますならば開いてどうかご覧になってください。5000人に食べ物を与えるという込み出しの箇所がマルコによる福音書6章、先ほどの箇所でありました。その73ページの下の段、そこには込み出しで湖の上を歩くという込み出しの箇所があります。実は来週の箇所なんですけれども、おそらく来週はここにおられる松本姉妹が奨励いただくので、この箇所とはまた違ったところからですね、特別な本当に恵み深いお話ししてくれます。ですからちょっと先取りしてもいいだろうなと思いまして、湖の上を歩くというこの45節から始まる箇所でありまして、その最後ですね、52節こう書いてあります。パンの出来事を理解せず心が鈍くなっていたからである。じゃあどうも弟子たちはパンの出来事、ついさっきやったパンの出来事を理解していなかったのだなということです。パンの出来事の後一体何があったかと言いますと、湖に船を出した弟子たちでした。ところが思いがけず逆風にさらされていました。なんか似たようなところが以前にもありましてですね、湖に船を出したところが逆風が吹いてどうにも船が漕ぎ浮かない、悩まされていた。そこになんと主イエスがこちらへ向かって水の上を歩いてくるという出来事なんです。で、それを見て弟子たちは恐ろしくて叫びました。幽霊だと、怯えたとこうあります。そこで主イエスは話しかけてですね、安心しなさい、私だ、恐れることはないとおっしゃった。そしてイエス様が船に乗られますと風が静まった。で、この事実にですね、弟子たちはさらに驚いたと、こう聖書は報告しています。そしてこの弟子たちのありさまが、すなわちパンのことを理解していないのだというふうに言うんです。つまりパンのことを理解していたならば、弟子たちはこういう態度をおそらく取らなかった、こう言いたいんでしょうね。このパンの出来事、先ほど一緒に聞いたパンの出来事を理解するということ、それはですね、逆風に苦労することはあるでしょう。それはあるものの主の助けを信じ、イエス様が現れたならば、こんな風にまでして湖の上を歩いてきてまで助けてくださる方なんですね、あなたはと言って感謝し、つまり神の愛への深い信頼がそこに息づくはずだと。パンの出来事をよく理解してたらね。ところが理解してなかったもんですから、弟子たちは慌てたし、イエス様の姿を見たら恐れたし、ギャーと言ったし、イエス様が乗り込んできて風が静まったら、なんていうことだと驚いた。パンの出来事を通して私たちに求められますのはどうですか。大丈夫なんだと、そういう主の声をここに聞き出して心に刻むことじゃないでしょうか。それが聖書が示していることのように思われます。で、思えば今日はパン、愛のパンというテーマですが、先ほどある姉妹がですね、美味しそうなテーマだと言ってくださいましたけれどもね、食べるということね、思えば食べるということは人間の基本であります。 まあ、人間がここに存在することの根源的な行為でありますね。で、そこに神の愛が働いてくださっているということなんですから、思ってみればもう私たちには怖いものはないではないですか。私たちがここにいるということについて、こんなにも愛が働いてくださっている、神が力を注いでくださっている、このことを今日の出来事から知らされるんですから、他に何を憂う必要があるのでありましょう。この主イエスに揺るぎない信頼を置いてよいのだというメッセージがですね、今日の出来事に込められているわけであります。誠の養い主、人間にとって誠の養い主、誠の命のありか、それはどこなのか、それが明確にされる出来事なんです。さて、その群衆というもの、今日群衆が出てきます。人間ですね。人間というのは多くの問題を抱えておりました。で、抱えております。私たちを思い起こしてもそうです。その問題の一つには貧しさもあるでしょう、病もあるでしょう。さまざまなそれぞれの人生に与えられたロークを背負いながら、この時の群衆も途方に暮れていた。飼い主のいない羊のようなありさまだとあります。これはつまりどうでしょうか。人間に与えられるいろんな問題、重荷、課題、それらを抱えてそれをどうすることもできないでいる人間のあからさまな姿と言えないでしょうか。これを どこでどう解決したらいいかわからないんですね。あるいはこんな言い方が妥当でしょうか。信じるものを持たない人間の悲惨さというか、人にとって最も哀れな姿というのは神を見失っているということであります。人間が人間だけで生きようとしている、ところがそれはどうあったってうまくいかない、そこで行き詰まり、どこにどう矛先を向けたらいいのかわからないで呆然としている姿、誠に哀れな姿です。つまり飼い主がいないんです。私は何も飼い主なんかに飼われちゃいませんよと言いたくもなりますが、しかしね、これは羊と飼い主というその例えて言いますならば、私たち人間にとって飼い主がいないっていう状態、それは神を信じていないという状態で、飼い主がいるっていうのは想像しますならば、なんとか、なんというかこう自由がなくなるような気がします。飼い主がいない、縛られていないということこそが私たち人間にとっての大いなる自由だと、そんなふうにも思います。ところがなんです。ところが事実は全く違うっていうことに私たちはちゃんと目を留めなきゃいけない。飼い主がいないこと、それは決して自由ということではない。糸の切れたタコのようにさまよって、風に吹かれてたなびいて、あるいは結局は木に引っかかって破れていってしまうとか、そんな悲惨さが待ち受けているぐらいなもんでありますと、そう人間を見るんです。で、人間の自由というのは飼い主がいて、信じる方がいて、タコがちゃんと糸につながっていて、そして風を大きくはらんで自由に空を飛ぶ。ところがピッと一本糸はちゃんと張っている、だからタコは自由に飛べる、そういうことじゃないでしょうか。だからこの群衆、飼い主のいない状態、まさに悲惨なのであります。どこに行ったらよくわからない。この人間のあからさまな姿をご覧になってイエス様は深く憐れまれた。何度も聞いておられることでしょう、この憐れみ、腹渡ちぎれるという思いですね。その共感、愛ですね。その共感を持ってイエス様は人々を見た、そしていろいろと教えたと書かれています。何を教えたのか、つまり神の国はここに来ているぞということを教えられたに違いないんです。神様の愛を信頼して良いのだと、だから大丈夫なんだということを口を酸っぱくして何度も人々に語られたと思います。神はあなたを愛しているということをいろいろと教えられた。世に多くの養いをもたらすものはあることでありましょう。 これをすればこんなにも豊かになったと思われること、お金がそうですよね。自分の立場、権威とかを持ったらですね、いろんなことはできていくかもしれません。楽しみか、あるいは豊富にある食べ物か、そしてこれらを得たとか失ったとかで一喜一憂しますのが私たち人間だが、もうちょっと深いところを考えてみるならば、これらのものをどれほど得ようと、一個人間の心の奥深くにある不安というものは消えないというのが私たち人間の実態でもあります。そこまで私たちは自分自身を見つめていく必要があります。人間について考える必要があります。人間を真に満ち足らせるのはこの愛のパンであると。そして今主イエスはそれを携え持ってきているんだと、これをですね、もう飼い主のいない羊のような人々に向けてイエス様はとくとくと切々と語られたんじゃないでしょうか。そこでだから次の奇跡なんです。今日の今日のこのパンが増える、魚が増えるといった養いの奇跡、5000人の給食といわれる奇跡、ここにはですね、2つの生き方が示されています。まずその一つというのは人間の方法です。人間、弟子たちは申し出ますね。人々を解散させてくださいと、まあ、そうすればここで一ところに集まっているところじゃなくて解散ということにすれば、自分で周りの里や村へ何か食べるものを買いに行くでしょう。自己責任、自助努力、最もの言い分であります。人間の方法として、自分の責任で何とかするという人間の方法。そしてもしも今日このイエス様がですね、人間の方法を取られるならば、大変お話が魅力的だ、人々を集まる、優れたことを語りなさる、そのイエス様が人間の方法を取られるなら、差し詰めここで給付金でも配ったんじゃないかなとねえ、みんな納得して、ああありがたいと言って給付金をもらって食べ物を買いに行ったかもしれません。しかしもう一つ、聖書はもう一つのやり方を示すんです。それは神の方法、神のやり方、なさり方。あなた方が彼らに食べ物を与えなさいとイエス様はおっしゃいました。まあ、弟子がお金を持っていないのは宣告承知、弟子たちもそんなにふんだんに5000人以上もの人たちを養わせるようなものを持っているとも思えない、それも宣告承知だが、イエス様はそう言うんですね。あなた方が彼らに食べ物を与えなさい。そこで弟子たちはどうしたろうか。私たちにできるわけないじゃないかっていうところにしか立ちません。不可能です。真っ先にそれを訴えます。実際彼らの手持ちはパン5つと魚2匹だけだったと。まあこれでは人間の方法にのっとるならば、これでは5000人以上の人を養えるわけがない。それは常識であります。いかにも私たちは持っていないものであります。神様にこれをしなさいと言われて、はいと言って、ところが何も持ってないというのが私たちの実態。だから持っているもので、人間の方法として、私たちが持っているもので勝負しようとする方法は行き詰まるのは当たり前なんです。自分にはできないということだけが心を支配して、その先へ行く勇気をなくさせます。しかしここで主はそういうことを求めてるんじゃないんですね。所有している、持っている、その持っているもので何とかする、そういうことを軸にした人間の方法、その人間の方法を軸にした生き方から、与えるということ、分かち合うということ、あるいは委ねるということを軸にした、神を信じる神の方法、その生き方へとジャンプするように、私たちを呼び出しておられるんです。この時も弟子たちにそれを呼び出してくださった。ところが弟子たちは人間の方法に固執しました。私たちにはできません。 だが一つの希望はパン5つと魚2匹、自分たちが持っているただそれだけのもの、わずかなものを主に差し出したんです。これは希望ですね。私たちもそんなことできるはずありません。持ってません、何もありませんと言って何もしないんじゃなくて、わずかながら持っているものを差し出した。このことに希望を見出しましょう。主はその少ないものをお持ちになったのです。天の父に祈り祝福したとき、それは増えたんですね。神の方法に委ねたとき、貧しく少ししかないものが人に満足を与えるほどに豊かに増えていく。人には理解できないかもしれません。今私たちこれをご一緒に聞いたとて、それは何だったのかと実際分かりません。それを合理的に解釈するならば、皆がそれぞれ持ってたんだと、持ってて差し出したことによって、みんなそれぞれが差し出して分け合うことができたんだ、だからみんな満腹したんだというのは、合理的に考えたらそれも成り立つでしょう。だがこれは聖書はそういうふうには言ってない。分からないんです。奇跡なんです。だが神の方法はこれを実現されるっていうことしか言わない。人には理解できないかもしれないが、これが神の愛の力なのだと。私たちの目には不可能と思えることも、神の国は力として実現させるのである。神の愛のパンはどのような時にもあなた方を養おうとされる。常識は打ち崩します。常識の中でぬくぬくと何か神の力が働かれるんじゃない。私たちが抱いているような常識、これはこうあるはずだ、その思いを見事に打ち破って、神の愛の力は働かれる。だから奇跡であり、だから愛であります。予測できるものにが愛でありましょうか。予測できないところに恵みが吹き出すから、それは愛だというふうに私たちは受け取ることができる。だからどうしようもない状況などありません。だから信じようと、このパンの出来事は私たちに語りかける。私たちの思いの中にはどうですか皆さん、あれが足らない、これが足らないなと、そういう思いばかりが浮かぶんじゃないでしょうか。何もかもが満たされているってことはないですよね。自分についても、自分自身が持っているものについても、あるいは自分を取り巻く状況についても、あれが足らない、これが足らないということばかりだと思います。しかし主はいつも私たちが思い煩い、壁に苦しんでいるその先に恵みを備えつつ招いてくださっている。イサク奉献のところに出てきます。主の山に備えあり、ヤーウェイルエ、もっと信頼して踏み出しなさい、私を頼りとしなさい。主が与えるパンは愛のパンです。そして兄弟姉妹分かち合うパンであります。そのパンと魚を食べ、5000人以上の人々が心から満足し、12のカゴにはパンと魚が溢れたと聖書は最終的に報告しています。だから私たちが思っている以上にですね、神様は近づいてくださっているということですね。神としたら皆さんどんなイメージでありましょう。恐れ多くて遥か遠くにおられて、全能で鎮座増し増している、そういう神でありましょうか。だが聖書の神は、とりわけイエス様がもたらしてくださる神様はそんな神ではありません。私たちが本当に満ち足りるように心を配って、我が身を十字架につけてまで人間を許そう、そういう態度で近づいてくださっている神であります。主イエスは私たちのところに神の愛の命を携えてきてくださった。だからもっと神の愛を頼りにしていいんだと、そうおっしゃりたい。不可能ということをいつまでも抱え込んでいることはないんだと、主に委ねていいのです。皆さん委ねましょうよ。委ねていこう。そして私たちがなすべき鍵は、残されている鍵は、 信頼と分かち合いです。私たちは弟子たちがイエス様に言われたように、あなたが彼らに食べ物を与えなさいと言われている。主の養いを感謝して、この食卓に、そう、この教会にも食卓があります。主の養いを感謝して信じて、この食卓にいろいろな方を招こうではありませんか。人間というものは皆根源で飢え渇いているんだ。で、その根源の飢え渇きを満たすものはこの愛のパンでしかないと。それを私たち自身が養われている、私たち自身が確信してですね、信頼して、そして人々に告げていく。ここに愛のパンがあるよ。それが私たちの使命であります。弟子たちはパンの奇跡の一部始終を体験しました。群衆は知らなかった。で、結局群衆は手渡されてきたパンと魚を食べて、それで満たされた、ああよかったねで終わったんでありましょう。ところが、どこからをそれを用意したのか、群衆は知らない。弟子たちは知っている。弟子たちは見ていた。弟子たちは神の技を見ていた。そして私たちもそのいきさつを今聞いている。この時の弟子たちは一部始終を見ていましたが、理解できなかった。だから慌てふためいた。私たちは一部始終を弟子の経験として聞いています。願わくは理解できるように祈ります。そう、現実の上が世界にはあります。ただしそれはよくよく考えてですね、今日は上が満たされた出来事を聞きましたが、だが神様、世界には上がたくさんあるじゃないですか、とこういう気持ちもあります。だが考えてみましょう。食べ物は神から与えられていくもの。だが人間がその与えられたものを、せっかく与えてくださったものを、誰かが自分のところに集めているんじゃないか。だからこの上があるんじゃないでしょうか。本来は神は養ってくださっている。そのことは揺るぎない事実なのじゃないだろうか。それを人が自分自身に集めちゃってるから、誰かが集中して持ってるから、だから手に入れられない人が出てくる。神は人間を、全ての人間を養おうとされているんです。人は主のこの愛のパンでどれほどに満ち足りることか。ただのパンじゃない。いや、ただのパンでだってそこそこ満ち足ります。だが私たちが信じいただくのは主の愛のパン。今日もこれから聖餐の恵みに預かります。私はいつも皆さんにの手のひらにパンを置くわけでありますが、そう置きながらイエス様の愛を手渡す思いでおります。この愛のパンを理解する者は、例えばこの後人生の逆風が吹くかもしれません。そんな時も養ってくださる主を信じて、ひるまず恐れず歩むことができるのであります。これからいただく主の体と尊い血は主の愛そのものであるからであります。すべてのものを超えて私たちを満足させる命であることを今日これからかみしめましょう。この命から私たちはこの世へと派遣されるんです。お祈りします。私たちを養い、守り、導いてくださる御子主イエス・キリストの父なる御神を、御言葉をありがとうございました。いろいろな課題に、問題に直面しながら、これをどうしたことかと思い悩みの多い私たちであります。がしかし、信じて委ねることを今日のパンの出来事を通して知らされ、ありがとうございます。あなたは養い主、そのあなたの愛は揺るぐことがございません。どうかそのご愛を信じる者として、パンをいただきつつ、これからの生涯を歩み抜くことができますように、一人一人を守り導いてください。感謝して尊き主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。 感謝の歌です。